説教、まだ生きている増田琴牧師。
主にある皆さん、今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。コロナウイルスの感染が東京では非常に、多方面、また多くの方々の感染が認められていることによって、私たちも集まることが困難になっている状況の中です。また今日からライブ配信を通じまして、それぞれの場にいらっしゃる方とも礼拝が捧げられるようにと、努力をしてくださいました。礼拝を捧げる恵みの中で、今週も一人お一人に神の導きがありますように、また祈りつつ聖書の言葉に耳を傾けたいと願っています。今朝は平和聖日として礼拝を捧げています。終戦から75年が経ち、戦争の経験をされた方々が少なくなっておられる中で、教会は今を生きる私たち、受け継いでいくことを記憶し、また平和への決意を新たにしたいと願っています。本日は皆様のお手元に、1967年に日本キリスト教団が総会議長鈴木正久牧師の名前で、公にいたしました第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、いわゆる戦争責任告白をお手元に配布させていただきました。そしてその裏面には2020年、在日大韓キリスト教会と日本キリスト教団が合同で出しました平和メッセージが掲載されています。どうぞそれをご覧になりながら、今日この平和聖日という日をご一緒に胸に刻みさせていただきたいと思っています。特にこの平和メッセージの方では、コロナウイルスの感染拡大の中での試練について触れられています。そこには教会が礼拝をなかなかみんなで集って行うことができないということも書かれていますが、同時に外国人ヘイト問題、つまり外国人に対して敵対した言葉を向けたり中傷誹謗したりする、そういうこう大きな外線行動が行われたり、ネット上での書き込みが行われたりということが頻発している状況の中で、在日大韓キリスト教会と宣教協約を結んでいる日本キリスト教団が一緒にこの時そうした課題について考え取り組んでいこうということが触れられています。先日秋に予定しております YWCA という活動団体の聖書の学びのワークショップがあるんですけれども、それの事前の打ち合わせをZoomで行いました。今の世の中みんなそうやってこう会議Zoomでってこう、ね、画面にこう皆さん出てこられて、で音声が出てきまして、それで打ち合わせができるんですね。授業も私Zoomでやりました。もうアナログ人間なのにですね、そうやってなんかいろいろとこう新しい技術にのっとってやらなければいけないっていうのは、まあ、すごいこうストレスではあるのですが、でも集まらないでその会議を行うことができたんです。その中でやはり今のこの状況、コロナウイルスが感染拡大をして皆さんがいろいろな不安を抱えている状況の中で、聖書をどういうふうに読んでいったらいいのか、お互いが分かち合うのかということを、まあ、忌憚なく話し合ったんですね。では私たちがコロナウイルスの感染拡大という状況の中でどういうことに困っていますか、何を問題だと感じていますかということを一緒に話し合ったんです。よく私たちはコロナウイルスが感染拡大していて不安の中にあるとかいろいろなことを言いますけれども、具体的にこれに困ってるとか、こういうことが自分にとってはとても大きな不安になってるって具体的な話をなかなかする場を持ってないなと思うんですね。集まれないのでなおのことです。でそこで伺いました。たくさんのことが出てきました。病院に行きづらくなったことやいろいろな課題があります。でもその中で私は非常に身近なこととして 自分自身も感じている一つのことがあったんですね。それは周りにいる人がみんな自分に害を及ぼすような気になってくるって言われたんだよ。確かに電車に乗って一つ空いてる時にはちょっとほっとしてこう座っているんですが、隣に誰かが座ってこられた時に、え、この人もしかしてコロナウイルスに感染してるんじゃないかってこうね、ちょっとこう身構えるんですね。ちょっとこう大丈夫かなってこう思う。そうやって確かに私たちは周りの人がみんななんとなく自分に対して、もしかするとこの人は私にコロナウイルスをうつす人なんじゃないかとどこかで思ってしまって、害を与える存在なんじゃないかというふうに感じている節があるのではないかと思います。皆様いかがでしょうか。特に外に出てこうなんとなく道路を歩いてるくらいはいいんですけれども、同じ空間にある程度の時間いたりとこう隣り合わせるようなところに座っていたりすると、まあ、そういうことを感じたりすると思うんですね。でその中にある意味では私たちが自分とは違うものに対する警戒心、それからこの人が自分に害を与えるのではないかという感覚というものをどこかで非常に大きく持つようになってきている。そしてその不安というものが、実はそうした例えば外国人に対する抽象や排斥、自分に害を及ぼすのではないかと相手のことを勝手に想定してしまう、そういう空気というものを大きくもたらしているのではないかというふうに気づかされたのです。今朝のこの平和誠実に向けての平和宣言メッセージということの中に、ですからこの外国人に対するヘイトスピーチと呼ばれる中傷や誹謗ということが入っているということは、今の私たちのこの社会の状況の中には非常に必要な大切なことなのではないかなと思いました。そういうことをこう今週ずっと考えておりましたら、日本キリスト教団が出版しております信徒の友という雑誌が届きまして、それをこう見ておりましたら、8月号に教会員の山田さんの子供でいらっしゃる山田牧師がおられるんですね。アメリカのサクラメントというところで、カリフォルニア州の首都ですけれども、サクラメントで日系合同メソジスト教会で牧師をしておられる山田フォー元江先生が、人種差別と教会という文章を掲載しておられました。でそれをこう興味深く拝見していたのです。1階の受付のところにその文章を開けて置いてありますので、もしよろしかったらどうぞご覧ください。また信徒の友を注文しておられる方はぜひお家に帰られましたら楽しみにそこのところを開けて読んでみていただきたいと思うのです。その中でとても印象的だったのはですね、アメリカの教会の現実、今の特にコロナウイルスの中で人種差別の課題っていうことが非常にこうある意味では顕在化している、大きくこうクローズアップされている。特に私たちは5月にあったあの黒人の男性がですね、警官に取り押さえられて息ができないと言ってこう亡くなっていった。そのことから全米あるいは世界中でさまざまなデモが行われているということを身近に知っているわけです。そうした状況の中で山田牧師が語っておられることは、その差別の意識というのを自分の外に置いてないんですね。教会とかあるいは私たちは差別はいけない、ヘイトスピーチはいけない、そういうふうに言うけれども、果たしてでは自分の中にはそうした意識はないのか。実は自分自身が差別はしていないというふうに言ってしまった段階で、もうその課題っていうのは自分の外に置いてしまっている。そうではなくて、合同メソジスト教会の牧師がおっしゃっているように、実はそうした意識、この人は私に害を与えるんじゃないか、ちょっとこう自分自身が そういう不安を持っていくということの中に、実はそうした差別意識というふうなものが醸成されていく、大きくなっていく、そういう種のようなものがあるのではないかということに気づかされる。私は善を持っている側、私は正しい側、私は平和を作り出す側、そうでないのはあなた方というのではないんだ。むしろ私たち自身の中にそうした思いや意識というものがある。そこからスタートしなければ、私たちが本当に平和という課題を考えていくことはできないのではないか。そう書いてくださっていることに非常に励まされ、また本当にその通りなのではないかと思ったのです。キリスト教会は神の愛の前にあるからこそ、実は私たちが、私たち自身もそうした弱さを持っている、あるいは不安の中に差別していく、そういう思いというのを持っている、その意識というものの中で、実は平和ということをご一緒に考えていくことができるのではないか、そう思いました。私たちは使徒言行録の中で最初期の教会の状況、あるいは人々の働きということを分かち合ってきたわけですけれども、その最初期の教会、エルサレムの教会のようにユダヤ人だけで集まっていた、その教会は早々と実は歴史上から姿を消して、アンティオキア教会のように肌の色や民族や話す言葉が違う、そういう一つになるのは困難だと思われている教会が、このあとキリスト教会の大きな潮流になっていく、流れになっていくということをご一緒に分かち合っている。今日はその中で迫害者であったパウロ、ヘブライ語ではサウロという名前ですけれども、その人が慰めの子というあだ名で呼ばれていたバルナバという人に連れられて第1回目の宣教旅行帰ってきました。皆様この聖書をお持ちだと思うんですが、この聖書の後ろの方には実はこうした聖書地図があります。聖書研究祈祷会に出ておられる方はこの聖書の地図を見るっていうのすごい条件反射のようにコリントパーンって見つけられるんですね。何歳になってもこれはねすごいできるんですよ。コリントどこですか、はい、エルサレムどこですか、はい、って言うとすごいですね。まだちょっと忘れてらっしゃると思いますけど、きっと回復します、はい、この7というところがパウロの宣教旅行1位です。これはバルナバとパウロが一緒に行った伝道、特にバルナバが先導してむしろ主になって行ったそういう伝道旅行です。そして次のページの今度は8、パウロの宣教旅行2、3と書いてある、こちらの方はパウロが主導して単独で、あるいは協力者を得て行っていたのがこのパウロの宣教旅行です。この地図を見ていただきますと分かりますが、この時代徒歩で、あるいは船で歩いて、あるいは海を渡っていたにもかかわらず、こんなに広範囲のところにパウロという人は福音を述べ伝えていったんですね。実にヨーロッパにもまず神の国の福音を述べ伝えた、そういう働きを行っていました。彼はマケドニアに渡ってヨーロッパの各地を巡り歩いて、そしてイエス・キリストの福音を伝えていたわけです。夢の中でマケドニアに渡るように招く人の幻を見て、それからトロアスというところに今度は戻ってきています。使徒言行録の20章の2節を見ますと、パウロはマケドニアで弟子たちを言葉を尽くして励ましたと書いてあるんです。これ大事なところです。私たちは教会に来て何を得るんでしょうか。まず言葉によって励まされることです。言葉によって励まされる。パウロという人は神の国の福音を説明したというのではないんです。そのことによって聞いていた人たちが生かされていく、励まされて、あ、明日からまた私も神様の恵みを得て生きていこう、そう思うことができる、それが神の言葉の奉仕でありました。 そして20章7節以下では、そのことと同時に食卓、つまりパンを裂いて一緒に食卓で分かち合っていくということが初代のキリスト教会では行われていたと、そう記されているわけですね。教会では励ましと慰めということ、言葉とそれからパンを分かち合うことにおいて行っていました。教会は生きるにおいても死ぬにおいても唯一の慰め、そして励ましを分かち合う場なのです。そのトロアスでの滞在を終えて明日出航するという前の晩に、パウロたちは礼拝を共にしていたのですけれども、パウロはもう一度その地を離れると二度と会えないかもしれないという思いがありましたから、大いに語った。礼拝の中でですよ、30分ではありませんよ。皆様、私がこれから1時間話したらちょっとこうなってきますよね。時計見て、おそらく一番後ろの方で係の方がこう時計回すと思うんですよね。もう長いよって。いや、パウロは夜通し喋ってたんです。話長いで、聖書にも話が長くなったって書いてあるんですよ。話長いで、何が起こってくるか、しかも夜通しです。当然のことですけれども、ここに青年がおりました、エウティコ。彼は一日仕事をして疲れていて、で疲れてやっとそれでもこの御言葉を分かち合いたいと思って礼拝に来てたんです。何が起こるか、居眠りですね。こう船でこうやって船漕いでた。そりゃそうでしょう。一日仕事をして疲れて帰ってきて、そしてやったらパウロは一晩中喋り続けてるんですから、あ、眠りもしますよね。ただなんと運の悪いことに、その建物が3階だった。彼は窓の枠に腰をかけていまして、そこからターンと怒っちゃったんだ。エウティコっていう名前は運がいいって名前なんだ。でも正反対になっちゃったんですね。運悪く、彼は寝ぼけてカーッとなって、フラフラフラッとして3階から怒って、そして残念なことにそれで息絶えてしまった。この息絶えてしまったということを書いているのは、使徒言行録の作者であるルカです。ルカは医者でした。彼は合理的に多分エウティコのところに進んでいって、そしておそらくこう脈とか動向とか確認をして、あ、彼はもう死んだと、そう言ったのかもしれないけれども、その後にパウロがやってきて、あろうことか彼の上にかがみ込み、抱きかかえて、そして騒ぐな、彼はまだ生きている、そう言ったというんです。ここに私はルカという人がこの物語を、この出来事を書いた時の驚きが書かれていると思うんですね。医者である自分がもうこの人はダメだ、もう地上での命が終わった、そう思っているのに、神の国の福音を伝えているパウロは、いや、彼はまだ生きてるんだ、そう言っている。死ということを考えるのに、一人称の死、二人称の死、三人称の死という言われ方をすることがあるんです。一人称っていうのは私の死です。二人称の死というのはあなたの死、つまり私にとってとても大切な人。亡くなってしまうと、そのことによって自分の人生が大きく変わってしまうような、そういう人の死です。では三人称の死って、彼の死、彼らの死、彼女の死、それはおそらく私とあまり大きな関わりはない、いえ関わりはあるのだけれども、例えば医療に従事していて、人間的なつながりというよりは仕事の面でその人を見ている、そういう時には三人称の死ということができるかもしれません。ルカは冷静に判断をしました。この人はもう死んだ、合理的な判断で。けれどもパウロはそのエウティコの上に身を覆いかぶせるようにして抱きかかえて、これは別の訳ではこの若者の上に身を投げ出してって書いてあるんですね。どうしてもこの人を生かしたい、もうダメだと言われているかもしれないけど、いや彼はまだ 彼はまだ生きている、彼はまだ生きて何かをすることができる、彼はまだこのあと可能性がある。パウロはここで二人称、つまり私にとってなくてはならないっていう人の関わりを続けているんです。そしてその命ということをパウロはこれからの彼の人生の中で生かしてほしいと願っていました。私たちはこの命ということを今朝ご一緒に考えたいと願っています。私たちは確かにもうダメだ、自分の思い通りに生きていけない、自分の計画が頓挫してしまった、自分の主体性がもう失われている、そうやって自分の可能性や将来、未来というものを八方塞がりになっていると感じていることがあるかもしれません。合理的に判断する人は、この組織は、あるいはこのあり方はもう終わりに向かっている、とそう判断する人がいるかもしれません。まさしく初代の教会はそうだったんです。私たちは昨年聖書研究祈祷会でご一緒に学んでいる仲間と一緒に2018年に封切られた映画を見ました。パウロ愛と許しの物語という映画です。総年会の方々が DVD を買ってくださいましたので、皆様もしコロナのことでなかなか外出が難しい方は貸し出しをしておられますので、どうぞご覧になってください。それを見ますとよくわかるのは、初代の教会、ローマ帝国の激しい迫害の下でキリスト者としての信仰を継続していくことはもうほとんどできないかのよう、つまりもう死んでるかのようなんです。ローマ皇帝が、ローマの大火があったときに、その責任をキリスト者になすりつけ、そして人柱として燃やしていくというふうなことが日常的に起こっていった。もう私たちには命がない、もうこの組織には未来がない、合理主義者はそう言うでしょう、それが賢い判断けれども、キリスト教会はその場にあってまだ生きていると言い続けてきた共同体なんです、教会なんです。私たちは自分の目で判断して、あるいは自分の考えで、そうやって結論を出せることが賢明な人だと思っている。そしてルカはまさしくそういう経験をしたんです。自分の専門性の中で、判断の中で、この人はもう死んでいるけれども、パウロはいや、この人はまだ生きている、この人にはまだ可能性がある、この人にはこれからの人生がある、やり直せる、そう宣言していくのが教会の役割。八方塞がりだと思っている中で、言葉を通じて励まし合い、パンを分かち合って、まだ生きている、私たちはまだこれからやっていくことがあるね、命があると宣言する群れです。神と隣人と、あなたと私という関係の中で生かされていくなら、まだ私たちにはこれからやるべきことがある。絶望の状況の中から希望の光を見出そうとするのが教会です。そのことから、では今私たちに何ができるだろうか、そう考えていくのがキリスト教会。現状を判断して、いや、もうこの教会あと10年かなとか、ローマ帝国とキリスト教会、圧倒的な力と、そして持っていた影響力の差があったんです、この時代。しかし灯火は残っている。そしてそこから世界の人々に神の平和ということを訴えていくようになっていった。もし私の可能性、私の人生こんなもんかなと思っていらっしゃる方、教会に来てください。あ、いや、コロナのことが収まってから結構です。いや、皆さんにどうぞ教会に来てくださいって、礼拝堂があふれ返ってしまったら密になりますので、人生こんなものではないのです。 あなたによって支えられて、あなたによって励まされて、あなたを必要としている、そういう一人一人がいます。あなたも励まして命を与える、そういう一人になります。その使命と励ましが与えられるのが教会です。そして私たちはこの場から、またその光と、そしてその励ましを携えて、それぞれの場へ出かけていきたいと思います。私たちが生活しているのは、隣の人がもしかすると私に害を与えるのでは、感染させるのではないか、そういう不安を感じながら生活している場であるかもしれません。けれどもその中にあって、いや、私たちの関わりは、私たちが共に生きていこうとするその思いは決して死に絶えてはいない、そのことを宣言して、ご一緒にこの1週間も歩ませていただきたいと思います。あなたはまだ生きています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちを今朝も主を賛美する群れとして集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちは自分の限界を定めて、そして自分の終わりを自分で決めようとします。それが主体性だと思っています。けれども神様、私たちの命の使命を与えてくださるのはあなたご自身です。たとえ自分では思い通りにいかない、そう思っている時にも、あなたがいるからこそ励まされ、生かされている一人がいる、そのことを私たちは大切に生きていきたいと思います。この一週間もあなたの恵みと祝福を豊かに与えてください。この社会の中にあって、私たちが疑いや不安の中に埋没するのではなくて、信頼を掲げて、そしてリスクの中での対処をしながら歩んでいくことができますように力を与えてください。私たちは今朝も手術を終えられた後の回復期にある愛する方のために祈りを合わせています。またご家族の看護をしていらっしゃる方のためにも祈ります。神様、どうぞその場にあって、あなたの癒しと励ましとを与えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。